ヨハネによる福音書第8章の12節から20節までお読みいたします。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。それでファリサイ派の人々が言った。あなたは自分について証しをしている。その証しは真実ではない。イエスは答えて言われた。たとえ私が自分について証しをするとしても、その証しは真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。しかしあなたたちは私がどこから来てどこへ行くのか知らない。あなたたちは肉に従って裁くが、私は誰をも裁かない。しかしもし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら私は一人ではなく、私をお使わしになった父と共にいるからである。あなたたちの律法には、二人が行う証しは真実であると書いてある。私は自分について証しをしており、私のお使わしになった父も私について証しをしてくださる。彼らが、あなたの父はどこにいるのかというと、イエスはお答えになった。あなたたちは私も私の父をも知らない。もし私を知っていたなら、私の父をも知るはずだ。イエスは神殿の境内で教えておられたとき、宝物殿の近くでこれらのことを話された。しかし誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。私たちは、お前は誰かと言われた時、何と答えるだろうなと思います。もっと丁寧な言い方をすれば、あなたは何者かと言われた時に、何て答えるだろうかと考えたことがあります。大抵答えられることはそんな多くなくて、名前と、そして職業ぐらいでしょうかね。それぐらいしか話せないかなと思います。で、それは本当に私の本質を言い表しているかっていうと、きっとそうではないんだと思います。自分が一体何者かということを、本当は自分が一番知らないのかもしれないというふうに思いますし、また、自分で自分のことを知ろうとも見ようともしたくないのかもしれないというふうに思うのです。自分は何者かという答えはどうやったら出てくるかというと、自分ではやっぱり答えは出せないんですね。その前に立っている人にとって、私は何者かとしか言えないのでしょう。家族の一員として、この娘にとって自分は何者かとか、そういうことを抜きにしては答えが出ない。自分にとって自分は何者かと考えると、やっぱり答えが出せなくなるっていうのが人間なんでしょう。そう思うと、イエス様が私は世の光であるとはっきり言われることに、やっぱ驚きというか、そこにこう御言葉の力を感じます。ヨハネによる福音書の中には、特徴としていくつかのキーワードがあります。その一つが、私は何々であるというイエス様の言葉です。有名なのは、私は良い羊飼いであるとかですね、私は何々であるという言葉をヨハネによる福音書はたくさん使っています。それはギリシャ語で言うと、エゴエイミという言葉になります。私は何々である。今日の私は世の光であるというイエス様の言葉も同じようで、しかしこれが言われたのは、ユダヤ人の不信仰、そこから来る論争から、その答えとして言われた言葉です。罪の許しを与えるイエス様は一体何者かということだったのでしょう。しかし、世の光という特別な言い方をして、本来の救い主は何者かというのをはっきりさせられたのが今日の箇所です。みんなは神様のことをいろいろ思っていた。しかし、もっと違う角度で分かりやすく言われたのが、私は世の光であるという、そういう表現です。まだイスラエルが平和だった頃があります。2000年よりもちょっと前のぐらいで、平和な10年という、多くのイスラエル聖地ツアーが企画されて、世界中の人が行ってた時がありました。 まあ、その時にこう何回も私も行ったんですね。で何回も行くとですね、やっぱり同じことしたくないんですよね。やっぱりね、なんか楽しい企画をいろいろ立てて、今回はこれ、今回はこれっていうふうにしていった方が人が集まるんじゃないかっていうふうに思ってました。でその中でですね、まあバスに乗って旅行するじゃないですか。やっぱり面白くないから、イエス様が歩かれた本当の道を歩くですね、旅を企画したんですね。もう大変ツアーの会社から怒られた。何も知らないで企画立てないでくださいと。砂漠の中の炎天下を日本で緩い生活をしている人が歩けるわけないじゃないですかっつって、まあそうですよね。しかも海抜マイナス500メートルのとこからこうエルサレムに向かって登っていくなんて、そんな何時間でできるもんじゃないとかって怒られたんですね。で、しかもじゃあ昼間がそんなに暑くて脱水症状になるんだったら、夜涼しい時に歩いたらどうですかって言ったら、そっちの方がもっと危険だって怒られたんですよ。でどういうことですかって聞いたら、夜っていうのは光が全くなくなるってことを知ってますかっつって、砂漠にですね、星なんかの光じゃとても届かないぐらい深淵なんですね。でしかもそこには穴がいっぱい開いてるんですよっつって、荒野は深い穴が、だからもしもそこに落っこったら死にますよっつって、それでもそのツアーやりますかって言われて、いやちょっとやめとこうなと。だから牧師先生はもうちょっと聖書をきちっと読んでくださいって言われて、詩編にあなたの御言葉は我が足の灯火って書いてあるでしょうっつって、あれはものすごい危険なんだと、危険の中で足元の光っていうのが命を、守るっていうんですか、支えるっていう意味なんですよって言われて、ああそうかってそのツアーは断念したんですね。するとその御言葉からすると、私たちの人生にとって一番大切なものは足元の光なんだろうなと、その光のことを私は世の光だとイエス様が今日言われたというふうに思います。まあ、イエス様は今日、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つとはっきり言っておられます。まあ、光であるイエス様が私たちと共に歩んでくださる、その時に私たちは命の光を持つことになるんだということをはっきりおっしゃったのです。まあ、イエス様は何者か、それは私たちの光であり命の光なんだ、そのことを今日は覚えていたいと思います。その光に従っていくのが信仰者の務めであるし、神様とは奇跡を起こしたり裁いたり、そういうものではなくして、私たちの人生を本当に足元で照らしていく命の光である、そのことを受け止めて今日は過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も私たち一人一人と共にいてくださることを心から感謝いたします。イエス様は今日、私は世の光であるとおっしゃってくださいました。どうか私たちが本当に暗闇の中を歩くとき、あなたが共にいて足元を照らし、その足元の光が私たちの命であることをもう一度覚えさせてください。常にイエス様が共にいて私たちの人生を照らしてくださっていることを感謝することができますように。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族、どうかイエス様が共にいて光を照らし、そしてその歩む道を確かなものとしてください。病のところにある兄弟姉妹、看病されているご家族の方々に、あなたの強い御心とそして慰めが与えられますように、癒しの御手を与えてください。また悩みのうちにあるもの、絶望の淵を歩いているものがありましたら、どうかあなたの命の光を照らし、そのことに気づくことができるように導いてください。今日も一日あなたが共にいて、私たちに与えられた務めを果たすことができるように、一人一人と共にいて歩んでください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。